おはようございます。高原剛一郎です。先日、ある経営コンサルタントが、家族でも、学校でも、企業でも、政府でも、ダメになっていく条件は共通していると語っていました。それは一体何でしょう？問題があるのに、それに気づかないふりをする。問題を隠蔽する体質が根を張っていると、ダメになっていくっていうんですね。まあ、それを考えるとき、日本の社会の中で徹底的に隠蔽されているもの、みんなうつうつ気がついているけど正面から見据えないように忘れたふりをしているものが一つあることに気づきます。それは死という現実です。ホテルでも病室でも飛行機の国内線の座席シートでも4という字はまず使われませんね。死を連想させるからです。死を思い出させるものは、できるだけ見えないところへ除外しておこうとしてるんですね。これはある種の隠蔽工作だと思うんですね。そして隠蔽工作には何の解決もないのです。個人的なことですが、今年に入って、私のすごく親しい友が5人も亡くなりました。ところが、皆それぞれに死を前にして、ますます輝きを増した方々だったんです。彼らには一つ共通点がありました。彼らは皆死を人生の一部とみなしていたことです。死を忘れようと努力したのではなく、死を克服しようと対決したのでもなく、死というものを自分の人生の一部とみなしていたことです。この指定感は明らかに聖書から来ていました。というのは、彼らは全員クリスチャンだったからです。では、クリスチャンにとっての死とは一体何なんでしょう？聖書の中に処刑を目前に控えたクリスチャンの言葉が書かれてるんです。こう書いてあります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけではなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。あなたは何とかして早く私のところに来てください。この手紙を書いたパウロという人は、信仰のために処刑が近いことを知っていました。そして死を自覚しながら、死と向き合うことの幸い、恵みを三つのポイントで語っているように思うのです。第一に、死は人生の価値を何にも増して際立たせてくれるということです。この地上の人生の大半は、平凡なことの繰り返しですね。毎日同じ家で起き、同じ時間に朝ごはんを食べ、同じ電車に乗って通勤し、同じようなサイクルで大半を終えます。明日も今日と同じような一日かと思うと、迎える前から飽き飽きしてきますが、ある枕言葉をつけると、どんなことも輝きを増し、新鮮に見えてくるんですね。それは最初で最後という言葉です。これが最後という言葉です。この人と会うのは今日で最後だ。この場所に立つのは今日で最後だ。妻と語り合うのは今日が最後だ。このラジオ番組は今日で最終回だ。まあ、そういうふうに思うと突然愛おしく思うんですね。また今まで見落としてきた価値に気づき始めるんじゃないでしょうか。パウロというこの手紙の作者は、受け取り人であるテモテに言いました。あなたは何とかして、早く私のところに来てください。彼は、地上での別れが近づいたことを自覚したときに、何とかして、直接会って語り合いたいということが、一層突き上げてきたんでないでしょうか。人生には、同じようなことは何度か起こることがあります。しかし、全く同じことは、一回しか起こらないんです。毎日毎日が一度きり、最初で最後の連続、これが人生なんですね。 私たちが人生で経験することは、実はすべて最初で最後のことばかりなんです。そして人生が一度きりのチャンスだということを最も明確に分からせてくれるのが死なんです。今日の一日は今日の私だけが過ごしうるたった一回のチャンスだから無駄にしたくはない。この感覚は人生の終わりを見据えている人だけが持ちうる感覚なんです。人生は一度きりだということを死が教えてくれるんですね。第二に、死は人生に締め切りがあることを教えてくれます。パウロという人は言いました。私は走るべき道のりを走り終えました。と。この言葉の意味は、私が死ぬまでの間に走るべき道のりを私は走り切ったということですね。この地上の人生はいつまでも続くんじゃない。ここまでという締め切りがあるんですね。どうしてこれが恵みなんでしょう。実は人間は締め切りによって初めて仕事を完成させることができるからです。皆さんも仕事をなさってたら納期というのがあると思います。いついつまでに仕上げなきゃならないという締め切りがあるはずですよね。そしてこの締め切りがあるので、なんとかそれに間に合わせようとして力を発揮するのではありませんか？もし締め切りがなければ、いつまで経っても仕事は完成しないのではありませんか？締め切りのおかげで、なすべきことが形となって残るのではありませんか？人生にも締め切りがあります。それは死です。そしてこの死のゆえに、死ぬまでにしておかなければならないことを必死で探り求め、その完成に向けて進んでいけるのではないでしょうか。死という時間制限があるからこそ、自分の人生の統合に向けて建設的な生き方をしようと思うようになるのではないでしょうか。これは恵みなのです。第三に、死は人間に神に会う備えをさせるということです。越してきた人生を再点検させ、自分の生き方を吟味させ、果たして自分の人生はこれで良かったのかと深く考えさせる上で死よりも強力な動機づけはないと思うんですね。どんなに日頃人生を考えずふざけて生きている人でも死が自分に迫ってくると死後の備え、自分に命を託してくださった方と会う備えについて考えずにはおれなくなります。自分の魂は死んだらどこに行くのかと、その行き先を知ろうとします。もし、この求めに答えがないなら、死は残酷ですが、しかし、答えがあるんですね。パウロは言いました。今からは、義の栄冠が私のために用意されています。かの日には、正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのですと。人は死後、正しい審判者の前に立ちます。人生の裏も表も、全部を見通しておられる裁判官であるイエス・キリストの前に立つんですね。正しい審判者の前で、私は一度も罪を犯したことのない、正しい立派なものですと言える人は、一人もいません。人は例外なく罪人なのです。そんな人間がどうして正しい審判者の前に確信を持って立つことができるのでしょうか。この審判者が見るのはどんな罪を犯してきたのかということではなく、あなたのすべての罪の償いをあなたに代わって成し遂げた神の救いを受け入れたかどうかという点をご覧になるというんです。あなたの過去に罪があっても、あなたの過去に罪の許し、キリストによる救いを受け入れた過去があるかどうかということが大事なことなのです。どうぞあなたも、あなたのための救い主イエス・キリストを信じ、死んでも天国へ至る救いを受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。